聖書を見たします。ルカの福音書13章10節から17節まで。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた。イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。そして手を置かれると、彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめた。すると街道司は、イエスが安息日に癒しを行ったことに憤って、群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日には行けない。しかし主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝羽桶からほどき、連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。イエスがこう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、解放の福音と題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、このようにあなたに礼拝を捧げてきます恵みをありがとうございます。今私たちはそれぞれの場所において聖書を開き、またあなたの御前に出ております。どうぞ神様がそれぞれの礼拝の場にご臨在くださり、お一人お一人に語りかけてくださいますようにお願いいたします。また御言葉を取り継ぐものをどうぞ用いてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。久しぶりにルカの福音書に戻ってきました。今日の聖書箇所は、イエス様が街道で教えをされていると、そこで18年もの間、不治の病にかかっていた女性と出会います。イエス様は彼女に対して、癒しの御業をされるのですが、それが安息日だったことが問題となるという箇所です。今日はこの箇所から安息日とはどういう日なのか、そして教会とはどういう場所なのか教えられたいと思います。皆さんはいつもどういう思いを持って安息日に、つまり日曜日に教会に来ておられるでしょうか。救われた感謝と喜びに満たされて、今日も心から神様を礼拝したい思いでいっぱいという感じで来られるでしょうか。神の家族と共に、主の大いなる皆を褒め歌い、今日も語られる御言葉に期待して教会に来ました。そう言える人は幸いだと思います。でもなかなかそうはいかないのが現実です。一週間の疲れが溜まった日曜日の朝、本当はもっとゆっくり寝ていたいのですが、そんな体を引きずるようにして教会に向かう、そういう方もおられると思います。できれば溜まっている家事を片付けたい。できれば家に持って帰った仕事を終わらせたい。そういう時もあります。ノンクリスチャンのご家族を家に置いて、日曜日の朝早くから教会に行くことに、後ろ髪を引かれる思いで、家を出てきている、そういう方もおられると思います。また、クリスチャンファミリーの方々は、朝、礼拝に行くための準備を自分だけではなく、子供の分もしなければなりません。ご飯を食べさせ、着替えをさせ、学校に送り出すのとはまた違う、小さな子供たちを連れて礼拝に行くというのは、本当に大変なことだと思います。皆様々な思いを持って、この日曜日の朝、 教会の礼拝に集っています。2000年前、イエス様が安息日に街道で教えておられた時も、大変な思いをして礼拝に来ている女性がいました。もう一度、ルカの13章10節11節をお読みします。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れて腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた。この女性は腰が曲がっていて全く伸ばすことができなかったと言います。伸ばせないという言葉には言語では二つ折りになるという意味があります。まるで二つ折りのように腰が曲がってしまい、まっすぐに伸ばせない。そんな大変な状況がこれまで18年間も続いてきたというのです。ここに病の霊に疲れと書かれていますが、これは悪霊に疲れていたというのではなく、日本語の表現でいう病魔に襲われるとか、病魔に取り憑かれていたというそういう意味です。この女の人は18年間、二つ折りになったその体で大変な苦労をしながら街道まで歩いて礼拝に来ていたのです。この聖書箇所を読んで私はある姉妹のことを思い浮かべました。皆さんもよくご存知の方ですが、今はいつも以上に多くの方々がこの礼拝メッセージをインターネットで視聴されているので、名前を出すのは控えさせていただきますが、その姉妹も腰が曲がっておられます。今お年を召されて、月に一度タクシーで礼拝においでくださいますが、以前は歩いて教会まで来ておられました。私は2月にですね、姉妹の家に訪問したときに、私自身も実際に歩いて教会から彼女の家に行ってみたのですが、約教会から2km 離れた坂の上に姉妹の住む団地があります。私の足で歩いても30分近くかかりました。姉妹は1時間以上かけて歩いて教会に来ておられたと聞いていますが、よくあのお体でこんな道を歩いて礼拝に来ていたなとつくづく思わされました。姉妹は杖をついて歩いていましたが、腰が曲がって下を向いているので、前がよく見えずに道を間違えてしまったり、時にはぶつかってしまったり、大変な思いをしながら礼拝に来ておられたのです。そのことを思うと、イエス様の時代にこの街道に来られていた女の人も、大変な思いをしながら礼拝に来ていたんだろうなと感じます。彼女自身、どういう思いを抱えて、どういう思いで礼拝に集っておられたのか、その気持ちは聖書には記されていません。ただ、礼拝というのは、ユダヤ人たちにとっては、生活の中心であり、命そのものです。彼女にとってそれは、二つ折りになったような不自由な体を引きずってでも守りたいものでした。彼女には、そこまでしてでも守りたいものが礼拝だったのです。その熱心な思いを私たちは学びたいと思います。そして、そのような礼拝の大切さ、礼拝の価値観は私たちも同じように持っています。私たちもまた様々な苦労をして礼拝を勝ち取っています。しかし、それは私たちのために十字架にかかってくださり、救ってくださったイエス様への感謝と神様への感謝によるものです。私たちは今は教会堂に集まることはできませんが、それぞれの家庭での礼拝を霊と誠によってお捧げしていきたいと思います。しかし彼女自身、その礼拝への熱心さとは裏腹に、心から神様を賛美し、礼拝を捧げすることができなかったのではないかと思います。なぜなら彼女は18年間、不治の病に悩まされていたからです。旧約時代の人々の考え方からすると、このような不幸な目に遭うのは、彼女が神様から愛されていないからだとか、 まあ、彼女自身が何か罪を犯したからだと思われていたからです。しかも18年もそのまま癒されずにいるということは、まあ、神様からずっと裁かれているような思いでいたかもしれません。あるいは願いが聞かれずに神様に無視をされているような、そのような思いだったかもしれません。曲がった腰でいつも下を向いていた彼女は、気持ちも信仰も下を向き、神様を見上げることが難しかったのかもしれません。まあ、しかし、ある時、イエス様と礼拝で出会うのです。いつもの街道で、いつものように下を向いていると、イエス様が教えを語っておられたのです。その言葉に耳を傾けると、イエス様の語るその福音というのは、いつものあのユダヤ人の教師たちが語る話とは全く違って、愛と恵みに溢れていたのです。神様は自分を愛してはおられない、とても厳しいお方だと思っていたが、イエス様の教えを聞いたとき、本当の神様は愛に満ちておられ、憐れみ深く恵み深いお方だということが分かったのです。今まで自分の中では失望していた神様に希望の光を当てられたような思いがしたのではないでしょうか。礼拝は誠の神様とお会いし、希望の光を見出す場所です。十三章の12節、13節を見出します。イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。そして手を置かれると、彼女は直ちに腰が伸びて髪をあがめた。イエス様が病を癒されるときに、様々な癒し方のパターンがあるのですが、この時はまず彼女を呼び寄せたとあります。イエスは彼女を見ると呼び寄せてとあります。イエス様は彼女を見たのです。腰が二つ折りに曲がっているその不自由な体の彼女の姿を見たのです。それならイエス様の方が彼女のもとに行って手を置いて癒してくださってもいいのに、イエス様は逆に彼女をご自分のもとに呼び寄せたというのです。おそらくイエス様が見たのは、彼女の姿だけではなく、彼女自身のうちに癒される信仰があるのを見た、あるいは癒される信仰が芽生えているのを見たのではないでしょうか。彼女はイエス様の言葉に従って、イエス様のもとへ向かいました。彼女はイエス様の語りかけに信仰を持って応答したのです。私たちもまた、毎週の礼拝で語られる御言葉に応答して、新しい一週間を歩み出したいと思います。イエス様はいつものようにご自分のもとにやってくる彼女に対して、手を置いて癒しを宣言されたのではなく、呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと宣言されたのです。手を置いて癒す前に、呼び寄せて先に癒しの宣言をされたというのはどういうことなのでしょうか。まあ、これは、イエス様による解放の宣言ということができます。イエス様は直接彼女に手を置いて体を癒す前に癒しの宣言をされることによって彼女の心を癒されたのです。病を癒す前に、体を癒す前に心を病から解放されたのです。まあ、実はそっちの方が彼女にとっては必要であり重要であったのです。これまで18年間ずっと病魔に悩まされてきたその心を、病の苦しみからイエス様は解放してくださったのです。おそらく彼女がイエス様に呼ばれて、イエス様のもとにやってくるまでは、主 しばらくの時間が必要だったと思います。イエス様に呼ばれて立ち上がるのも一苦労です。ゆっくりゆっくり立ち上がると、伸ばすことのできないその曲がった腰のまま、少しずつ少しずつイエス様の方に近づいていきます。しかし、心は軽いのです。冷え切ったその心を、傷ついたその心を、イエス様によって癒していただいたからです。一歩、また一歩近づくごとに、今まで遠いところにおられるように感じていた神様が、イエス様を通して近くに感じることができたのです。礼拝とは、イエス様を通して神に近づく時です。イエス様によって救われた私たちは、この礼拝を通して神様にお会いすることができるのです。13節。そして、イエス様が実際に彼女に手を置かれると、直ちに腰が伸びて、彼女は神を崇めました。今まで神様を心から褒めたたえることが難しかった彼女でしたが、心も体もイエス様によって解放された彼女は、神様を褒めたたえずにはおられませんでした。まあ、後にですね、この今日の聖書箇所の最後の方では、その場にいた人々が神様の輝かしい御業を褒めたたえたとあります。しかし、このことをよく思わない者がいました。それが街道司です。14節。すると、街道司は、イエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日には行けない。街道司とはどういう人でしょうか。まあ、以前は、街道管理者と訳されていたこの言葉を、新改訳2017では、街道司と訳し変えました。街道司とは、ただの街道管理人ではなく、礼拝や改修への教育も含めて、礼拝全体を取り仕切っているリーダーでした。まあ、今で言う牧師です。まあ、当時の祭司のように、神殿で生贄を捧げるような祭儀は行いませんでしたが、立法に詳しく人々を教育し指導するそのような役割を持った人でした。この街道司が、イエス様が安息日に癒しを行ったことに憤ったというのです。福音書の中にたびたび安息日論争というのが出てきます。まあ、先ほども、ユダヤ人にとっては、礼拝は性格の中心であり、命そのものだと話しましたが、当時の人々は、心から神様を礼拝することよりも、安息日を守ること、礼拝を守ることに必死になっていたのです。ですから、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよという律法に、さらに自分たちで細かい決まりを付け加えていきました。安息日には2000キュビと約1050メートル以上は移動してはいけない。それ以上移動することは労働になってしまうと決めたのです。ですからユダヤの人たちは自分の住居から2000キュビと以内に必ず回廊があったと言われています。まあ、たとえ病人でも安息日には治療してもらえません。命に関わる緊急の時以外は、どんな病気でも、どんなに痛みがあっても、安息日には治療してはいけないのです。ですから、彼女の場合も例外ではありません。これまで18年間も我慢してきたのだから、あと1日我慢して、安息日が明けたら治してもらうがよい。安息日には行けないと、そのように思っていたのです。彼らはいつしか、神への愛から来る熱心ではなく、律法を守る間違った熱心によって生きるようになったのです。もし、街道司が18年もの間病に苦しんだ女性の癒しのために、一度でも祈ったことがあったのなら、 この女性が癒された時、一緒になって喜び、神様を崇めたはずです。なぜなら、教会というのは、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く、そのような場所だからです。しかしこの楓をつかさは、喜ぶどころか、帰って憤ったというのです。神を愛する者は、兄弟姉妹をも愛すべきです。しかし、彼らの熱心は、神への熱心ではなく、律法を守ることへの熱心となっていました。彼らの捧げる礼拝が、愛に満ち溢れた温かいものではなく、冷たい律法主義に陥っていたのです。私たちの礼拝はどうでしょうか？霊と誠による礼拝となっているでしょうか？愛に満ちた礼拝となっているでしょうか？まあ私は、今回のこの箇所を思い巡らしていく中で、まあ、この度の教会での集まっての礼拝を自粛するという出来事とちょうど重なってきました。新型のコロナウイルスが東京都内を中心に日本各地に感染拡大していく中で、私たちは教会での礼拝をどのようにしなければならないのかというのが問われました。まだウイルスがそこまで感染拡大する以前、パンデミックやクラスターなどの言葉が使われる前の時点では、何を自粛しても礼拝だけは守り抜くものと私は思っていました。初めのうちは、よく事態を見極めて、私たちは何をして、何をしてはならないのか、よく考え、礼拝だけはやめてはならないと思っていたのです。神に信頼し、礼拝だけは守り抜く。集まることをやめてはならないと御言葉にあるように、教会に集まって神様を礼拝する。それが信仰だと思っていました。やがて、海外の教会で、会堂での礼拝が中止されていくのをニュースで見、また、行いを大切にするカトリック教会でさえ、ミサを中止したことに驚かされました。そして日本国内でも事態は深刻化していき、パンデミック、クラスターという言葉が本格的に使われるようになっていきました。韓国ではキリスト教のカルト教団がクラスターを起こしたことがニュースで取り沙汰されると、その二の舞とならないように三密を避けて、それでも礼拝を守ってきました。同時に私たちの教会でも2月下旬頃から体に弱さを覚える方々の自粛が始まり、3月の第一手術からはさらに対策を強化して礼拝を続けました。役員会を中止、教会総会を延期、祈祷会を中止、礼拝後の愛賛会も中止、教会学校も中学生会も午後の学び会もすべて中止しました。それでも会堂に集まっての礼拝だけは守り行ってきました。教会の入り口では手の消毒をし、マスクの着用をし、会堂の扉を開け換気をしました。一列に一人ずつ座って、会衆と講壇が向き合わないように角度を変え、礼拝プログラムをできるだけシンプルに短くしました。やがて国内でもいくつかの教会が集まっての礼拝を中止し、インターネットの礼拝に切り替えていきました。うちの教会はインターネットを使って礼拝する設備も、また礼拝をする、そのようなインターネットの礼拝をする知識も私にはありませんでした。インターネットを使ってリアルタイムで礼拝に参加できる方々も少ないので、それは難しいだろうと思い、礼拝音声をインターネットにアップしつつ、それでも会堂での礼拝を続けてきました。やがて、教団からのガイドラインが出されました。通算2回目となるコロナウイルスに対するガイドラインでした。同盟教団では、 全教会に対して回廊での礼拝を中止しなさいといったような強制的な通達は出していません。それぞれの教会の考え、それぞれの教会の状況がありますので、各自に判断を委ねつつ、最初は事態を注視して慎重に判断をといった感じでいましたが、二度目のガイドラインが届いた時の文章の中で、良きサマリア人の例えを取り上げて、私たちの信仰が隣人を傷つけることの危険性について語られていました。良きサマリア人の例えでは、強盗に襲われた者を助けなかったレビ人、律法学者たちが登場します。彼らは律法を守ったがゆえに、傷ついた隣人を助けなかったのです。万が一、汚れを受けてしまうと、神殿での奉仕ができなくなってしまいますし、礼拝も捧げられなくなってしまいます。彼らの間違った信仰が、間違った熱心さが、兄弟を見捨てることとなり、そのようにして捧げる礼拝が、正しい神礼拝ではなく、独りよがりの隣人愛に欠けるものとなっていったのです。それは、私たちの礼拝も一緒なのです。私たちが集まることで、お互いに感染するリスクを高めます。新型コロナウイルスは未だ未知のウイルスです。特効薬もワクチンもありません。無自覚、無症状のまま感染し、他人に移してしまう可能性があります。特にご年配の方、小さな子供、体に弱さを覚える方々に感染してしまうと、重症化してしまうのです。このまま神への熱心さだけで礼拝を続けていくことが、兄弟姉妹の生命を脅かすこととなり、また近隣の方々に恐怖を与えてしまうことになると私は気づかされました。どんな非常事態でも、命に関わる事態でも、例外なく教会堂に集まらなければ礼拝を捧げられないというのは、神殿至上主義になりかねないのです。また、私の牧師仲間がこのようにも言っていました。自分がかかるリスクは、それぞれが信仰で判断するところだが、知らない間に相手に感染させるリスクは、信仰の領分ではなくて、愛の領分だと。私たちは今、こうして集まらないで礼拝を捧げることが、神の教えである、隣人を愛すことになるのです。そして、各自で家庭で捧げる礼拝が、神を愛するものとなるのです。この礼拝に神様はご臨在くださり、栄光を表してくださることに感謝です。そして私たちはこの神様を共に見上げて、このお方により頼んで、一日も早い解決を祈るのです。15節から17節を読み出します。しかし、主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝場桶からほどき、連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。イエスがこう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。安息日に癒しを行ってはならないという律法主義者たちにイエス様は、彼らがいつも安息日に行っている習慣を例えて教えられました。彼らは18年間も病に苦しめられてきた女の人に対して、命に関わる病気ではないからということで、安息日の今日癒してもらうのではなく、明日まで待つべきだと思っていたのです。しかしイエス様は、あなた方も安息日に自分の家畜たちを貝場桶からほどき、水を飲ませるではないかと言われたのです。安息日は、 働いてはいけないと考えていた立法主義者たちも、さすがに安息日の一日だけでも家畜に水を飲ませないわけにはいきませんでした。家畜たちを小屋から解放して水を飲ませるという作業を安息日であっても行っていたのです。ましてや、この女の人は18年もの間サタンが縛っていたのだ。その束縛を解いてやるのは当たり前だとイエス様は言われたのです。まあ、いつの間にか18年もの病の霊に疲れていたのが、まあ、18年もの間サタンが縛っていたと変えられています。まあ、実はこれは彼女の病の癒しと同時に信仰による救いのことを言っているのです。彼女は18年間病によって縛られていましたが、同時にサタンによって心が縛られていました。まあ昔の人々は不治の病は自分の罪のせいだと考えていましたので、イエス様はしばし病の癒しとともに罪の許しを宣言されました。まあ、この解放という言葉には許しという意味合いもあります。ですからあなたは病から解放されましたと言って、この許しの宣言に、癒しの宣言においても、解放という言葉を使ったのです。病が治りましたとか、病が癒されましたではなく、病から解放されましたと、解放宣言を主はされたのです。まあ、彼女には、イエス様の福音を聞いて、癒される信仰、そして救われる信仰がありました。安息日の律法を厳しく守る人々でさえも、自分たちの家畜は安息日であっても水を飲ませなければ死ぬ、そのような危険があると考えていました。たとえ安息日であっても、水を飲ませることは必要やむを得ないことである。しかし、この女の人の病気は一日を争うものではない。これまで18年間も病気と付き合ってきたのだから、もう一日待って安息日が明けてから癒してもらえるはずだ。まあ、そんなことを冷酷にも思っていたのです。しかし、イエス様はその一日を待たずに、一日たりとも待たずに、この安息日に癒しをされたのです。安息日にこそ束縛を解いてやるべきだとイエス様は思われたのです。イエス様は、この女の人がサタンに縛られたままで、たった一日でさえ過ぎることが耐えられなかったのです。出会った人を、この今日出会った女の人を直ちにサタンと罪の縄目から解放するのが、イエス様の御心だったのです。まだ私が牧師として駆け出しであった時に、ある方から、余命宣告を受けた肉親の葬儀を頼まれたことがありました。その方の兄弟が末期癌であと1ヶ月という余命宣告を受けたので、葬儀をしてほしいと依頼されたのです。まだ亡くなっていない方の、いずれ亡くなるであろう方の、でもまだ生きておられる方の葬儀の依頼を受け、私は非常に複雑な思いでいました。まだ牧師になって2年目だった私には、とても重い依頼でした。まあ、断ることができずに、葬儀の依頼を受けしたのですが、その方はクリスチャンではありませんでした。まあ、当時私は、クリスチャン以外の方の葬儀はしない主義だったので、伝道しなければという思いで、とにかく一度その方にお会いしようと思い、病室を訪ねたのです。まあ、しかし、聞かされていませんでしたが、実際にお会いして驚かされました。まあ、なんと、その方は、生まれつきの重い脳障害を持っておられたのです。話してもコミュニケーションが取れない。まあ、そもそも、突然、誰だかわからない人が病室にやってきて、伝道されても、相手もパニックに陥るだけでした。伝道してもコミュニケーションができない。福音が伝わらなければ救われない。 自分が話したことが分かっているのかさえも確認できない。そのような中で、この人の救いはどうなるんだろうかと私は悩みました。しかし、何人かの牧師先生や、また進学校の先生などと相談する中で、そのような弱さを持たれた方には、神様からの特別な取り扱いがあるということに確信が持てました。神様は愛のお方です。ですから、このような方に憐れみをかけてくださり、取り扱ってくださり、救ってくださる。そういうことが分かったのです。そう思ったら私は少しほっとすることができました。しかし、ふと考えたのです。この人は現時点では神様を知らない。そして脳障害と末期癌の苦しみの中で死という理解できない、得体の知れない闇の中にこれから向かおうとしている。そのように思ったとき、たとえ将来神様がこの方を救ってくださって天国に導いてくださるとしても、今は神を知らずにこの地上の生涯を歩んでいる。そしてたとえ将来救いに預かることができるとしても、今神を知らずに死へと向かっている。そう思った時に、残り短い闘病生活の1分でも1秒でも神様を知らずに死へと向かってほしくないと、そのように思ったのです。そう思った私は、その方へ伝道せずにはおられませんでした。たとえ伝わるか伝わらないか、わからなくても、神様が届けてくださることに期待して、御言葉を読み、祈りをし、賛美をし、そして病床に主が共にいてくださることを、神様の愛を伝えていったのです。イエス様は、目の前にいるこの女の人が、一日たりとも、サタンに縛られたままでいるのが耐えられませんでした。一日たりともこの女の人が、霊的には死んだままでいることを願わなかったのです。安息日とは、主の救いの技を見る日です。罪が許され、サタンの束縛から解放される日です。イエス様は、ユダヤ人たちが家畜を貝羽桶から解放して水を飲ませたように、アブラハムの娘をサタンの束縛から解放され、生ける命の水をお与えになったのです。本来安息日は、人が自分の技をやめ、神の技を見つめるためにあります。私たちは全ての労働を休み、この世界を通して主の創造の技を見つめ、聖書を通して主の救いの技を見つめるのです。イエス様が救いの技をなさると、群衆は皆、イエス様がなさった全ての輝かしい御業を喜んだと聖書には記されています。私たちはこの安息日に、神様のすべての輝かしい御業を喜び、イエス様の救いの技を喜んで、主を礼拝してまいりたいと思います。それでは、お祈りいたします。イエスがこう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入り、群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。今日、あなたに礼拝を捧げてきたことを心から感謝いたします。場所はそれぞれ離れていても、同じ信仰を持って、同じ救いを持って、同じ死を見上げて礼拝を捧げてきます。恵みをありがとうございます。私たちは様々な思いを抱えながら、安息日に礼拝を捧げしております。しかし、私たちの信仰が、ねばならないという立法主義にならずに、イエス様あなたの救いに感謝し、神様の創造の技を喜ぶことを忘れないように、私たちの信仰を導いてください。この祈りを愛する救い主、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。